4. 読み物。消費生活トラブルにご用心。ネット通販での定期購入のトラブルにご注意。事例1。SNS の広告で美容液が初回 80% オフの1980円。定期購入だが、1回限りでも解約できると書いていた。300円のクーポンがついていたので、クーポンを使って注文した。1回目が届いたので、2回目からを解約しようと販売店に電話したら、4回の継続購入が条件のクーポン付き特別コースに申し込んでいるので、解約できないと言われた。2. スマホを見ていたら、広告に健康食品が初回500円、定期購入だが1回限りでも解約できると書いていたので申し込んだ。数日後、初回商品が届いたが、2週間後に2回目が届いた。2回目は2ヶ月分の量が一度に届き、定価の2万円の請求になっていた。驚いて規約を確認したら、解約するには次回発送日の10日前までに電話で連絡しないといけなかったことが分かった。一言助言。インターネット通販サイトで初回丸パーセントオフの広告を見て、健康食品や化粧品を申し込んだところ、複数回の継続購入が条件の定期購入だったというトラブルが増加しています。注文を確定するボタンを押す前に、最終確認画面で1、1回限りか定期購入か、2、2回目以降の価格や分量、支払い方法や支払い時期、3、解約条件や解約方法などを確認することが大切です。もし、これらの基本的な契約内容が明記されていない場合は、その通販サイトを利用するかどうか慎重に検討しましょう。また、トラブルに備え、最終確認画面のスクリーンショットを撮り、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。インターネットを含む通信販売にはクーリングオフ制度の適用はありません。契約内容をしっかりと確認しましょう。まずはご相談を。問い合わせ、消費生活センター、電話924-8531。ファックス924-0180。八尾歴史物語58巻。河内名所杖を歩く9。十三街道前編信仰の道。江戸時代の河内名所杖で紹介された大阪と奈良を結んだ生駒山地の峠には、十三峠と暗狩峠、東大阪市があります。八尾市の甲田地と奈良県平群町の境にある十三峠から、大阪市の玉造に至る十三街道は、古くから奈良と大阪を結ぶ重要な街道でした。今回は十三街道を甲田地から十三峠に向けて歩きましょう。甲田地にある地蔵堂から水の実地蔵院までの街道筋には、対になった石仏、石仏が続きます。石仏には番号が付けられ、弘法大師と釈迦如来や地蔵菩薩などが組み合わされています。石仏を見つつ進むと、平安時代の在原業平が十三街道で奈良から通った 成平の高安通いの地として有名な茶屋辻に到着します。河内名所図会でもこの場面が挿絵で描かれています。茶屋辻の南には平安時代の延喜式に記された古い歴史を持つ玉の親神社があります。茶屋辻からさらに坂道を登っていくと、水の実地蔵院に着きます。水の実地蔵院は平安時代の高僧一円が開いたとされ、ここに湧く清水は街道を行く旅人の喉を潤したといいます。水の実地蔵院から十三峠はもうすぐです。峠の北側に峠の名の由来になった十三塚、国重要有形民俗文化財があります。十三塚は中央の大きな大塚を中心に十三基の円墳状の塚が連なっています。古墳ではなく、中世以降の十三仏信仰により作られたものと考えられています。問い合わせ観光文化財課、電話924-8555、ファックス924-3995。医学豆知識、難聴耳鳴りと認知症、八尾市医師会。高齢化社会となり、難聴は身近な健康問題の一つです。ある調査では、70代男性で5人から6人に1人、女性では10人に1人が日常生活で支障を感じるほどの難聴があり、加齢とともにその割合は増加傾向にあります。また、60代以上の3人に1人が難聴に伴った耳鳴りの自覚もあります。難聴耳鳴りは認知症リスクに大きく関与していると世界的にも認められています。難聴があるとコミュニケーションの取りにくさから個人同士のつながりの数が低下すると考えられ、これが認知症の発症に影響すると考えられています。一方で、高齢の難聴者が補聴器を6ヶ月間使用したところ、聞こえにくさから生じていた家族や親族の関係の悪化が改善したとの報告があります。補聴器をつけることに抵抗がある人も多いと思われますが、補聴器は認知症の予防だけでなく、コロナ禍の孤独化予防にもなるのではないでしょうか。医師会ホームページアドレス http://www.yao.osaka.med.or.jp